たまひよさん、いらっしゃい。
こんばんは。パーソナリティの小田花ゆりです。たまひよさん、いらっしゃいは起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜のゲストはグラフィックデザインやイラスト、CG などの制作をされているデザイン講師ブロガーせっちさんです。なお本日は自宅からのリモート収録となっております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。いらっしゃい。
はじめまして、今日はよろしくお願いします。せっちと申します。
はい、お願いします。改めまして自己紹介よろしくお願いします。
はい、はるか昔になっちゃうんですけれども、デザイン系の専門学校を卒業しまして、でこういう場合だと普通だと、デザイン系の会社に就職するっていうのが、一般的なんですけれども、ちょっと学生時代からですね、アルバイトさせてもらっていた映像制作会社のところにですね、デザイナーとして就職するっていう、ちょっと、グラフィック系のデザイナーとしてはですね、珍しい形で、ちょっと社会人デビューをしたという形になっています。
そうなんですね。
はい。で、その後はですね、ちょっとその映像会社はちょっと、辞めることになりまして、どうしようかなと思ってたらですね、そこでちょっと取引していた印刷会社さんの方から、編集デザイン事務所でちょっとコンピューターも分かってデザインも分かる人っていうのをちょっと探してるんで、よかったら行ってみますって言われて、じゃあよかったらお願いしますということでそちらに行きまして、当然経験はそんなにまだなかった頃なので、そこの所長さんからはデザインを教えていただいて、で逆に所長さん機械全然わかんないんで、コンピューター周りは全部僕の方でね、こういうのがある、集めておくといいですよとか、こういうソフトが必要ですよって話をして、であと使い方もその所長さんに教えてあげると、なんかお互いにこう足りない部分を補うような関係で、編集デザインですね、その時やってたのは機関誌の出版をやってたんで、その出版の編集をやってました。
なるほど、はい、じゃあ学校卒業してからのちょっと本来とは違 こう道筋を通っていかれてサラリーマンになられたってことですけど、せっちさん、それっていつくらい前の話か聞いても大丈夫ですか？
30年近く前
ですよね。だからその頃の話だってちょっとね、前に伺っていて、すごい時からパソコンに関わっていて、そういう制作っていう業界になっちゃったって思うと超先輩なんやと思ってね、なんか最先端ですよね、やっぱりその当時。
当時はそうですね。で、それもあって、当時その DTP デスクトップパブリッシュというのが、流行り始めてきて、その編集事務所、デザイン事務所の所長さんも、これからはコンピューターの時代だろうということで、僕のような人間を探してたわけですけど、それと同時にですね、ゼネコンさんの方でちょ部内法を作ってるところがあって、でただその部内法といっても作ってる人たちは素人さんなんで、アドバイザーがいるということで、じゃあせっちさんは詳しそうだからということで、しばらくそこでも DTP のアドバイザーみたいなことをやってました。
すごいですね。だからその昔って人がちゃんと作ってた、人が作る変な変化活版っていう時代があったの
で、
そこからパソコンコンピューターにおいてできるようになって、少し会社単位でのね仕事ができるようになった時代があるっていうのは聞いているんですけども、私はもう 個別のパソコンを持ってできる時代から入ってきているので、その昔はあまり知らなかったりするんですね。で、最初にウェブから DTP に行ったパターンなので、はい、ちょっとそのあたりが細かい詰めがやっぱり苦手だったなとかっていう記憶はありますね。じゃあそんな時代からお仕事を始めて、で現在は独立をした形でお仕事を進められているんですよね。
そうですね。でまあ、ちょっとその後はフリーになったんですけど、うん、まあ、その時の仕事というのは PC 雑誌のですね、まあ、イラストを描いたり、記事を描いたり、まあ、デザイン的なこともやったりとか、しておりました。だから記事っていうのが唐突になんでっていうのが出てくるんですけど、まあ、これもちょっと、うん、その当時のね PC 雑誌のところでやっぱりそのイラストとかデザインとかが分かってかつ文章を書けるっていう人もいなかったので、まあ、その時はちょっと重宝がられた、ね、
今でこそみんな分かれてますよね。もうイラスト書く人はイラストだけ、うん、かというとそれをグラフィックデザイナーっていうかって言ったらまた違うかったりしますよね。
そうですね。
CG もまた違う分野だし、映像編集もまた違うし、ライターさんはライターで別にいるっていうのが今普通になってるけど、なんだろう、昔はちょこっとできたら全部お願いしますみたいな時代もやっぱあったんですね。
なんでしょうね。だから例えばそのもちろんその雑誌なんで専門のライターさんはいるんですけど、じゃあその専門のライターさんが例えばイラストの描くためにどういう道具が必要かとか、どういう描き方をすればいいのかとか、あるいはデザインする上でどういうことを気をつければいいのかっていう知識はやっぱりないの で、そうすると多少文章力が問題あったとしても、その関わってる人に書いてもらった方がいいっていう判断だったんだと思うんですね。
なるほどね。で、まあ、そこからまあ独立をされたってことなんですが、はい、やっぱり最近 SNS を見ていてもまあ時代変わらずで、最初のお仕事をもらうってやっぱりしんどいなって今でも感じるんですけど、せっちさんってその順調にトントントンってお仕事って入ってきたんですか？
いや全然ですね。そもそも今でこそですね、専門学校の講師やってる関係で、はい、喋ることは全然問題なくなってはいるんですが、うん、当時はそもそもデザインとかイラストですね、絵を描く人間が言葉巧みなのもなんか不自然な感じというか、そもそもなんでなんでしょうね、やっぱり絵を描いちゃうから言葉が達者じゃなくなるんですよね。なので、
はい、
で、まあ、伝えるのはやっぱり絵で伝えようとしちゃうので、はい、でそうすると喋れないわけですよ。
なるほど。
だからまあ正直会社を辞めてじゃあフリーになるって決めた時に、まあもう泥臭い本当に飛び込み営業みたいな、まあもちろんいきなり行くんじゃなくて、もちろんね電話して、でこうこうこういうものをよかったら作品見てもらえませんかみたいな感じで行くんですが、もう全部ダメだったわけですね。
まあそりゃいきなり来てもお前誰やってなりますよね。ちょっとコネはあったとしてもね、でもやっぱりこう人間関係があるところに行くと強いって聞いたことはあるんで、私は実は紹介でしか仕事をしていない感じなんですね。また営業も大事だなと思いますよね。経験はしておいた方が、
まあ、そうですね。で結局それでまあまあ結局逆の立場になってみればやっぱり唐突に来られても困るっていうのと、あとやっぱり使ってる人なり使ってる会社があるわけ でそこにポンポン入れないんですよね、っていうのがあって、いや困ったな、何にもすることないなみたいな状態になってる時にちょっとなんかね、パソコン関係の、
はい、
で割となんかものづくりしてる人たちのこう集まりみたいなパーティーみたいなのがちょっとあってでそこにまあ別にそういう目的、その仕事があるかとかそういうのじゃなくて、もう単純にもう遊びに行ったわけですけど、
うん、
実はそこにですね、とある PC 雑誌の編集長さんが
い
て、で実はこの人前にお会いしててある程度顔見知りだったんですね。でちょっとお久しぶりですって挨拶に行って、そしたら「誠一さん今どうしてんの？」って言われて、ちょっと前勤めてた会社辞めてちょっと今特にフリーなんですよって言ったら、仕事ある？って言われて、いやちょっとすごいもう正直言いますけど、ないんですよって、ああそうなんだ、じゃあうちの仕事やる？って今度遊びに来ねよって言われて、それで編集部に行って、 で実はそこの雑誌の編集部は前に持ち込み行ってたんですけど、
うん、なんと
その時はあなんかあったら連絡しますねで終わってたんですが、はいはい、でそこからちょっと編集長さんの紹介で、
お
じゃあちょっとこういう人がいるからうん、じゃあ担当の編集この子つないどくからあとよろしく。
すごいね、まさに物は上から下に流れていくという社会の原理ですね。
そうで、まあ、そこで、まあ、しばらくイラスト描いてもらったり、はい、描かせてもらったりとかデザイン的なことを、ね、やらせてもらったりとかしてたんですが、ある時その担当編集さんですね、セッチさん記事書かないって言われて、いや僕文章苦手ですよって言ったら、いや絶対書けるから大丈夫って言われて、何書くんですかって、ペンタブレットってあるでしょって、でそれまだあんまり持ってる人いないからこういう機会があるんだよっていうことを伝える記事を書いてほしいんだよねって、でまあ実はそこでその書いた時に使ったタブレットがワコム製のタブレット、ワコムさん
ですね、有名ですね、はい、はい、で
まあ、その前に使ってたのがペンが電池式だったので、ちょっとペンが重かったんですね、でなんかワコムのペンはすごい軽くて、でしかも電池入れるところがないんで
USB でしたっけね、あれ確か、
はい、でもちろん板は USB なんですけど、
はい、
その前に使ってたペンそのものに電池が入ってたんですね、
は
い、でワコムのペンって軽い中に電池入ってないので、でなんでこれ電池いらないのにこのペン使えるんだろうとかと思って、でワコムさんにちょっと取材をしたりとかもして、でまあ実は使ってるだけで充電されていくっていう仕組みになっている、
うわ知らなかった
そういう話も聞いて、ああそうなんだ、ちょっと自分も勉強になりつつ、でこれはちゃんと伝えなきゃいけない、やっぱりそれも記事にワコムさんから聞いたところみたいな形で、
書いて、なるほど、そのあたりからなんか今名乗られているブロガーのセンスがこうニョキニョキと、
どうなんでしょうねでその当時は、まあ、それで書いたところ編集部で受けがよくって、あこいつは記事書けるぞって話になったらしくて、
はいはい、
まあ、イラストとかそういうデザインも含めてなんですけど、そういう仕事ももらいつつ記事も書くっていう形になって、うん、でまあそれが縁でですね、なんか記事書いて結局その、まあ、デザイン系の記事が書ける人間っていうのは当時珍しかったので、でそれでなんかこういうやつがいるっていうのが別の出版社の方になんか伝わって、でそこでもなんでいくつか、だから結構当時まあ僕も Mac を使っていたので、はい、Mac 系の雑誌は割と一通り書いてた時期が。
そうだったんですね。じゃあその頃の記事をこうもしアーカイブで見ることができたら、あこれ書いたのセッチさんやみたいなのが見つかるわけですね。
あればですけどね、もう結構
早の時代ですからね
今だったらデジタル化されてるのでね。
そうですよね、そのあたりがちょっとね、まあそうか、じゃあ初めてのお仕事ってやっぱり誰でもすぐには見つからないけれども、人と人がやっぱり会えばお仕事が発生していくんだなっていうことは本当に本当ですよね。それはもう今も昔も変わらないって話ですよね。こうピラピラって感じの SNS も悪くはないけれども、やっぱり会うと、
うん、
まあ、人となりが分かるかなっていうところもあるし、もともと持っている技術とかニーズもあるってことですね。
そうですね、
どうそうですか。まあね、今の方にもね、いろいろ伝えてはいきたいなと思うんですけれども、ここからは後半になるんですが、せいちさんのね、現在の活動を通じて、まあ、今ね、頑張っている方に何かこうメッセージだったり、こんな風にしたらいいよ、みたいなことがね、あるといいなと思うので、じゃあ、引き続きよろしくお願いします。はい、 はい。では、ここからは後半になるんですが、はい、前半はね、誠治さんが、どんな風にね、今のお仕事に、たどり着くまでの、ね、ストーリーをお話ししていただいたんですけれども、ここからはですね、やっぱりこの、今のデザイン業界のお話だったりとか、運営されているブログ、私すごく気になるので、一回聞きたいなと思っているので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、このやっぱデザイン業界ってちょっとコロナの影響もあったんじゃないかなと思うんですけれども、誠治さん自身どうでしたか？
ですね、去年、やっぱり、最初の緊急事態宣言が出たあたり、もう本当に何にもすることなくなっちゃって、
はい、
で、そうです、まあ、4月5月ぐらいですよね。で、まあ、あと専門学校も行ってたんですが、やっぱり学校自体もどう対応していいかわからないっていう状態になっていて、で、やっぱりそっちも、普通だと例えばデザインの仕事がない時でも学校の仕事は動いてるんで、まあ何かしらその収入の当てっていうのはあったわけですけど、
はい、
学校の方も完全にストップしてしまって、まあ本当に2ヶ月ぐらい何にもすることがないっていう状態だったんです。
学校自体行ってはいけない宣言になったから、オンラインでしかねできなくなったのは、はい、それは専門学校もやっぱり一緒だったってことですね。
そうですね。で、まあ、専門学校ってその運営の仕方が大学に近いので、で大学はたまたまちょっとうちの娘が当時短大生だったんですけど、まあ、大学にもよると思うんですけど、校舎に学生は一切入っちゃいけないっていう命令というか指示が出てしま
う。そうですね。
で、まあ、それと準ずるような感じになってしまったので、で学校の方もやっぱりとりあえずみんな集めちゃいけないっていうことで、一旦完全休校になってしまったんですね。で、まあ、急遽そこからオンライン対応とかもしなきゃいけないと言いつつもやったことがないので、それがその準備に、まあ、1ヶ月かかってしまって、でまあ、5月からそれでもすぐには始められなくて、で一回ちょっと先生の間で一回なんでしょうね、テストして、で先生の方である程度理解した段階で、まあちょっと今度は学生を交えて、オンラインで授業をするという形になったんですけれども、
まあ、授業料をいただいているだけあってね、まあ、フリーでやっていることではないので、やっぱりきちんと伝えなくちゃいけないっていうのがあるから、本当に大変だっただろうなって、まあ、塾とかも同じような対応になったらしいのでね、なんとなくの大変さは分かりますね。そっか。でそこからは、
そうですね、ただ今度は学校の方がその休んでしまった分をやらないといけないんですよね。で、やらないといけないんで、去年はもう学校でほぼもう全て埋め尽くされてしまう状態に逆になってしまった。まあ、要するにその緊急事態宣言が明けた後ですね。なってしまって、ほとんど何も他にする余裕がなくなってしまって。で、まあ、皆さん、ちょっと専門学校とかの講師ってどういう動きをするかってわからないかもしれないんですけど、結局その時間に行ってそれで喋って帰ってくるってことはないんで、結局その時間の倍以上準備をして、でやって、でまたそれが終わったら次の準備をしてってやるので、実際その、まあ、仮に1日に3時間だけだったとしても、前後で何の間ので6時間ぐらいかけてたりするので、もうそういうことが考えると、もう何にも他にできなくなってしまってですね。で、まあ、そうこうしてるうちに あまり他の仕事が今入んなくなってしまった。
なるほど。
で今年になってもそれがそのまま継続してしまってる状態なの で今ちょっとなんか新しいルートがないかなとずっと探してる状態ではあります。
なるほどね。そんなことになるんですね。私もちょうど緊急非常事態宣言の時に、リアルで対面で行っていた授業が全部オンラインに切り替わったんですけれども、そこは一緒ですね。ただそれは生徒さん守るっていう意味でだったので、後の継続はまた行ってしようってなったんですけど、結局もそのままオンラインでもいいよねっていうことでそこは続いてるんですね。で仕事の割合ですよね、そこにかける割合が何割だったのか、私の場合は 3,4 割だったので、そんなに支障はなかったんですけれども、やっぱり半々ぐらいで他のお仕事としていて、その授業の方が8割になってしまうと、やっぱり断らざるを得ない仕事って出てきますよね。 それが今も響いてるっていうのはやっぱりコロナの影響が大きかったってことですよね。
やっぱりあの断られちゃうとちょっと頼みにくいっていうのが今度出てきちゃいますよね。
そうなんですね。そこは土地柄でしょうか、うん、大阪の、私大阪ですけどあんまりその辺なくて、まだとかみたいな感じもういいみたいな感じで聞いてこられる方が多いから、あ、助かるなって思います。
割と何でしょうね、こっちはその空いた席に座っちゃうっていうところなんで、座られてしまうともうその席は空かない、またその人が空くまでとか、そういう感じになっちゃいますね。
じゃあまあまあ、設置さん今ここ空いてますよっていう状態ですよね。
そうですね、
はい、はい、そのあたりのお知らせとかっていうのは SNS を使われてるんですか？
そうですね、今結局あの、まあ、前の経験上その唐突に電話してこれからってで、結局ただ東京ってやっぱりあの感染者多いん
で、ね、
やっぱりあんまり来られても困るっていうのもあるでしょうから ね、 ね、ちょっと営業しても多分あんまり意味はないと、逆に嫌がられるかなっていうのがあるので、まあ、とりあえずあの最近の流行りであのインバウンド営業とアウトバウンド営業ってありますけど、
はい、うん、
とりあえずインバウンドをなんとか形にできないかなとあがいてる状態ではあります。
じゃあその中で、まあ、一つの、そうですね、せいちさんがされているサービスの中で、まあ、気になっている私 の、 あのブログなんですけど、いろんなキャラクターが出てくる、はい、すごく、なんだろう、すごく読みやすいというか、ああ、そこ知りたかってんみたいなのを書いておられるブログなんですが、
はい、
あのブログを始めたきっかけなどもお聞かせいただいてもいいですか？
はい、はい、もう、今年で3年過ぎたのかな。
ああ、そうか。
あ、3年じゃないか。2017年に確か始めたんで4年。
あ、すごいですね。はい。
で、当時そもそもなんであれを作ろうかと思ったかというと、あの、まあ、一つは、あの、まあ、ちょっと締めっぽい話で申し訳ないんですけど、あの、実は父を結構早く亡くしてまして、
はい、
父も、あの、まあ、グラフィックじゃないんですけど、プロダクト系のデザイナーだったので、
あ、そうなんですね。
で、まあ、あの、いろいろ、なんか、父親的にはですね、私になんか伝えようとしていたらしいんですけれども、あの、あまりにも早く46で亡くなってるので、
早いですね。
で、いろいろ伝える前に、まあ、死んでしまったというのがあって、うん、で、人間ってもあの、はげれば、うちの父親の技術ってすごかったんで、あの、どんだけすごい技術を持ってても死んじゃったらもうそれ伝わんないよねっていうのがあったので、はい、で、まあ、うちの娘も一応美大は行ったんですが、
うん、
あの美術には進まなくて今保育士やってるんで、
はい、
で、なので、まあ、もうあの趣味ではそういう技術を持っていても別にそれ以上それを何ていうかお金に変換しようとは思っていないので、で、まあ、これも消えていく技術だなと思っていて、うん、で、なんか残せないかなっていうことが一つと、あとはもう一つはですね、学生に昔はあの簡易テキストみたいのを作って配ってたんですが、なくすんですね、みんなね。
確かに。
で、いや、あれちょっと持ってきてくれれば分かったのにとか、いや、置いてきましたとか、なくしちゃいましたみたいなことをよく言われるので、なんかもう無駄だなっていうのがまずあって、でただ逆にもうしょっちゅうスマホいじってるので、
うん、
逆にブログとかだったらスマホで見れるなってちょっと思って、
ペーパーレスで行こうってなったんですね。
そうですね。
あ、
まあ、ブログだったら見るだろうというところで、まず学生のテキスト代わりに、はい、最初は作り始めたんですけど、これなんかちょっともったいないなと言い始めて、じゃあもっと一般的に見せようと思って今の形になってるんですが、
なんですね。
で、さっきのちょっと緊急事態宣言の時の暇になってしまったっていう話が悪い面だけではなくて、
はい、
ちょっといい面があってですね、あの、まあ、特にイラストレーターという、アドビイラストレーターという、
はい、
まあ、アプリがあの昔から得意でというか、まあ、実は一番最初に使い始めたデザインソフトがあれだったの。
はい。
で、まあ、そこそこ自分は詳しいという自負もあったので、アドビさんのですね、あの、まあ、開発協力っていう形で、ちょっと、あの、まあ、プレリリースっていうんですけど、あの、なんでしょうね、まあ、開発途中のアプリを、はい、まあ、触らせてもらえることになって、
なるほど。
で、まあ、普通だと、あの、ここおかしいよとか、あの、こうした方が、あの、いいんじゃないのみたいな話を、 するぐらいなんですが、まあ、ちょっとあのやっぱりそれはアドビさん面白いところで、あの作品作ってくださいみたいな話が出てくる、うん、これ使って、
そうなんですね、
まあ、それがあってですね、あの、まあ、あの去年の11月に iPad 版のイラストレーターっていうのが発売されたんですが、でそれに合わせて、まあ、お祝い的なイラストを描かせてもらって、
はいはいはい、
でそういうことをやっていたら、あの、まあ、称号をアドビさんからいただきまして、
はい、
それがアドビジャパンプレリリースアドバイザーっていうステータスなんですけ ど、でそういうのもあってですね、ちょっとあの、まあ、普通ちょっとなんか自慢げであれなんですけど、
いえいえ、
あの普通の人よりは知ってるよっていうところを持ってやって
る、織り込まれたブログなんですね、はい、でそこからそのブログを見てるとデザイン部っていうのを見つけたんですよね、
はい、
なんじゃろかと思っていたらノートにたどり着いて、はい、あ、なんか部員募集みたいになってるぞと思っていたんですが、
はい、
そこも私個人的に興味があるので、はい、はい、あのおしゃべりいただいてみかしら、
まあ、あのまあ、皆さんなんか最近副業っていろいろ言っていて、で、まあ、自分はもうどれが副業でどれが本業なのかもうわからない状態になっているので、まあ、ある意味全部本業だって言ってる
ん
です、ね、だから例えば、まあ、デザイナーとしても本業だし、イラストレーターとしても本業だし、あとやっぱり講師ももうずっと長くやってるので、でこれも本業だって言ってるんですね。だからそうすると、あの何かを作る、その形を作るっていうデザインとかイラスト的な部分の他に教えるっていうスキルも自分の中にはまあ確立されているとちょっと思っているので、なんかちょっとこの教えるっていうところをもうちょっとなんかいろんな人に対して伝えられないかなと思って、で、まあ、でも伝えられるといっても、ね、いろんなことが伝えられるわけじゃなくて、やっぱり自分が伝えられるのはやっぱりデザインとかイラストのことなんだろうということで、
はい、
あのまあ、なんかちょっと最初は教室みたいなものが作れないかなと思っていたんですけど、なんかちょっとね、あのこの間もなんかニュースでオンラインサロンでちょっと問題になってるって話があって、はい、っサロンっていう言葉はあんま使いたくないな。
あ、そっかそっか。
でノートがそれです。ノートサークルっていう、そのやっぱりそういうオンラインサロンのようなものを作れる仕組みを作ったので、あ、サークルかって言ったサークルって部活動だよねってふっと思って、
はい、
で最初に入った会社で実はデザイン部っていうその部署だったんで、はい、で、あ、これだな、あの部活動にしよう。
なるほど、そうなんですね。
そうですね。で、まあ、あの一応その教室とかサロンだと先生がいて、はい、サロン生がいてみたいな感じになるんですけど、いや、ここは部活動なんで、まあ、私の役割としては先輩であったり部長であったりみたいな感覚で、でも先輩と後輩もやっぱり教え合う中になるので、
なるほど、
そういう意味で先輩が後輩を教えるような感覚で、ちょっとそのゆるっと、はい、
なるほど、
っていうところで部活動、デザインの部活動、
そうなんですね、
形になったっていうところ、
は
い、
なるほど、そっか。いや、そこをもうちょっと詳しく聞きたいなと思うんですけど、せつさん、はい、お時間に限りがありますね。はい、じゃあまたちょっと来てもらって、そこだけあの特化しておしゃべりいただきたいなと思います、はい、で、せつさんの情報についてはこのね番組のサイトの方にも詳しくあの掲載させていただこうと思いますので、気になる方はそこからね、せつさんのブログに飛んでいってもらったり、あのデザイン部に飛んでいっていただけるといいかなと思います。今日は本当にちょっと駆け足になっちゃったんですけれども、せつさん本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさん、いらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。